生き生き健康ライフ、名古屋フィジカルフィットネスセンター代表、健康運動指導士の長谷川博道先生です。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。新年がスタートして、
そうね、2回目ですね、
1月の
ね。
2回目になりますね。はい。は
い、昔で言うと、あれだね、成人式だよね。1月15日といえばね。
ああ、そっか、そうですね。
昔はね、この日が固定で成人式でしたけども、
はい、
今年は13日、今週の月曜日が成人式で、うん、ネズミ年ですね、はい、今年は。
今年はネズミ年になりますね。
どのぐらいの若者たちがね成人したのかしらね。
うん、そうですね、
まあ、だんだん子供たちが減ってるね我が国ですからね、
はいはい、
まあ、多分去年よりもまた少なくなってるのかもしれませんけども、まあ、少ない子供たちが我々のこの日本の将来を担ってくれるわけですからね、
はい、
まあ、その子供たちの体と心をね、
はい、
まあ、本当に大事にしていきたいという気持ちはますますね、まあ、僕だけじゃないと思いますけどね、
はい、
まあ、やっぱり強くなりますね、まあ、そういう意味でこのタップをね、うまく活用していただきたいなと、
はい、
そこにつなげたかったんですよ。ひろちゃんわかりますね。
さすがです、
はいはい、
先生、そのタップとは、
はい、
まずまた改めて教えてください。
そうですね、タップとは、
はい、
体感型、
はい、
なんですか、
運動、
はい、
プログラム
の、はい、まあ、体感型の T、 運動の U でプログラムの P、まあ、TUP と、
はい、
ということで、まあ、呼びやすくするためにタップっていうふうにつまり言い方をしてますけどもね、う
ん、はい、
で、まあ、うちの NPFC フィットネスセンターはまあ創立今年で50周年を迎える年ということで、うん、
はい、
まあ、この半世紀にわたって、まあ、一つの理念として、NPFC の理念として、
はい、
まあ、願いって言ったらいいかしらね、うん、まあ、これはあまねく人々、あまねくってまあ全ての人々とともに健康の輪を広げるんだっていう一つの理念を持って、まあ、うちの父が会長が始めたわけですね、このフィットネスセンターはね、はい、でそういう理念のもとに、願いのもとに、実はタップということも私は考えまして、でタップっていうのはこの叩くっていうね、タップダンスっていうのがありますので、
はい、
その叩くっていう意味合いがもともとあります。で叩くってことは合図をするわけです。誰が合図するの？自分が合図するわけですね。つまり発信するっていうことですよね、はい、で発信をするっていうことはそこに行動が伴います、じっとしていては発信できませんから、
そうですね、
で行動が伴う、まあ、行動が伴うってことは、まあ、行動って言葉の意味合いも広いけれども、まあ、体を動かす、いわゆる身体活動を通して行動するっていう意味合いも当然あると思うので、
は
い、まあ、行動を起こす。そうすれば、はい、まあ、相手、例えば相手に軽く肩をタッチする、相手がそこに存在するわけですね。そうすると相手がの存在、はい、つまりそこでいろんな共感、共に生きていく、まあ、共生っていうことにつながっていくのかなって、
は
い、だから、まあ、先ほど言ったあまねく人々と共に健康の輪を広げるっていうことがベースにあるこのタップになるんじゃないのかなということですね、
うん、なるほど、一人じゃなくて相手がいるってことなんですね。
そうです、我々は一人で生きているように思うんだけど、うん、実はそうではなくて、やっぱりいろんな、もちろん家族を一番、ね、小さな集団として、社会的な、やっぱりいろんな方との他者との関わりの中で我々は生きていられる、生きて、まあ、生かされてるっていう言い方もありますけどね、
はい、
ってことじゃないのかなって思うんです、うんうん、
はい、
ところでひろちゃん、なんか最近やる気がなくなってるんだって。
ちょ、そんなこと
そんなことないよね、こうやってちゃんとお仕事していただいてるわけだから。
そう、ただやっぱりこう新年明け、
うん、まあ、そうね、
やっぱなんかこう気持ちがいつもとは違う、うん、
違う、
うん、
まあでも新年を迎えるわけだから、また新たなる心で、ね、
はい、そうですね、新たな目標を持ってやっていきたいなと思うんですけれど、
ね、ますますやる気スイッチを入れなきゃなっていう
思いはあるけど、なかなか行動に移せないっていう、
なるほど、
うん、そういう、
うん、
やる気スイッチを、ね、簡単に入れるようになりたいです。
簡単に入れるようなものはございません、世の中には。
そうですね、
まあでもね、まあ、それはまあみんなそう、私もそうです、
うん、
やる気スイッチがバンバン入る時もあれば、
はい、
ね、気持ちが落ちてしまってダウンして、
はい、
何もしたくねえ、もう、この世から消えたいわなんてね、いうような気持ちになる時だって、それはある、誰だって
そうですね、どんどんどんどんやっぱり落ち込めば落ち込むほどいろんなね、うん、気持ちになりますけれど、うん、ね、でもなんかこうやっぱり、ね、うん、気持ちを安定させるというか、
うん、安定させる方法 ね
安定させる方法じゃないですけれど、
そう、ね、まあ多分これはもう古からのね、一つの大きな課題であり、まあ、人間誰しもそれを求めるところなんでしょう、はい、今日はその答えを出しましょう。
おお期待していいですか。
ちょこっとね、
はいはい、
まあ、実はそれがタップなんですよ、
はい、
で、まあ、そのやる気スイッチっていう、
はい、
まあ、やる気をこう出すスイッチは実はありましてね、う
ん、皆さん持ってるんですよね、
全員が持ってるわけです、うん、でその3つってのは実はね、実に簡単なものでね、
はい、
楽しいということですね、3つの、まあ、感情なんですけどね、楽しいという感情、はい、感覚ね、はい、から嬉しいという感覚ね、
うん、
それからプレジャー、急に英語が出ましたね、
プレジャー。
プレジャーっていうのは喜びとか、あるいは爽快感とか、はい、まあ、快感っていう言葉もあるんだけども、なんとなく要は気持ち、あの超気持ちいいってもう古い北島選手の、
ね、覚えてますよ。
あれですよ、超気持ちいいってやつ。
いやでもあんな風に言ってみたいですね。
そう、あの感覚ですよ、うん、だから楽しい、はい、嬉しい、プレジャー、
プレジャー、
楽しい、嬉しい、
あ、
プレジャー、どう、
タップ
でしょう。どうだい。
すごい、
かなり時間かかったな今気づくのに。
やる気スイッチが今
やっと、
やっと入りました、
やっと張り出した、本当、はい、だいぶ遅いな。まあそういう意味での実は TUP でも実はあったんですよ、ね、皆さんお気づきでしたでしょうか。
いいネーミングですね。
ありがとうございます、
はい、
でところでね、うん、これちょっと前にもひろちゃんに、うん、あのそれこそ前の木 の時にね、うんうんうん、質問したかもしれないんだけど、子供が広い部屋に入ってきました、
はい、
何をその子供はするでしょう。幼稚園か小学校の、まあ幼稚園ぐらいがいいかな、広い部屋にポンと入ってきて、それを見た瞬間子供たちは何をするでしょう。
え、大人数ですか。
いや一人でも二人でもいいよ。
一人でも二人、
まあ一人じゃ寂しいか、数人。
え、何するんだろう。ゴロゴロすると
か。ゴロゴロする、それはあなたかい。
違う。
やる気がなくてゴロゴロしちゃう。
いや、広いからこう気持ち良さそうだなと思って、
まあ、あのゴロゴロ、まあね、ゴロゴロ、まあ、回るという意味合いでは正解になりますけれども、はいはい、多分ね、子供たちは広い部屋を見ると、まあ、広い原っぱでもいいんだけど、はい、走り出しますよね。
そうか、ゴロゴロ大人の発想ですね。
そう、完璧にそう。いや、おばさんかもしれない。おばさんゴロゴロしないかな、おじさんか。まあとにかくその子供ってなぜか知らないけど、はい、広い部屋に入ってくると走り回るよねって、面白いね。
草原とかね行くとブワーって
走るでしょ、
公園とかね。
そうでね、うん、その子供をねちょっと捕まえてね、はい、なんで君は走ってるんだいって聞くわけですよ僕は。
あ、
いや本当に聞いたこともあるんです、
はい、
子供はさあどうすると思う。
え、なんでって聞かれてもなんでだろう。
そうなんです、答え。子供としたら、はい、なんでだろうこのおっちゃんこんなこと聞くのっていう顔するわけ。つまり答えはない、子供にしてみたら走った理由はないってことです。
そこにあるから
走
る、
その広い空間があるから、まあ、山があるから登るみたいな言葉もあるけれどね。
、はい、
そういうことなんです。目的意識はないの、つまりこう広い原っぱを見るとなんか走りたくなって、走ると楽しいっていうことなんですよ。だからこれを目的的っていう言葉で言う場合もあるんだけれども、はい、何かのために走る。例えばひろちゃんなら5キロ落ちたいから痩せたいから走るっていう理由って成り立つじゃないですか、
はい、
まあ、5キロか3キロか知らないけどね。だから大人って何かのために運動するっていうこと方がほとんどです。
あ、でも大体何かの物事をやるには何かのためにっていう理由がないとやらないかな。ない、
もちろんそれが動機づけになる場合もあるんですよ、はい、もちろんね、それは何としてもこの服を着るために3キロ落ちなければ困っちゃう、ね、
だいたいそんな感じです、
はい、これ動機づけとして一つあるんだけども、
はい、
それって、うんうん、あの短期的にはいいんですね、
はい、
でもそれをずっと続けようとした時には、うん、持たなくなってくるんですよ。
そうなんですよ。でモチベーションも下がっていくんです。
そうそうそう、
はい、
それは何かのためにってなっちゃうと、
はい、
そこ難しいのね。でも何かのためじゃなくて、そのこと自体が楽しい理由はないの。
あ、すごい、なんか純粋な気持ちですね。
純粋、だから子供は純粋って言うんだけどね、っていう、そういうのがあるんです、うんうん、だから子供に、だからその子供ってのは楽しい、
うん、
ね、走り回ることが嬉しい、
は
い、
ええ、
超気持ちいい、
はい、
この3つなんです。
あ、なんかすごいシンプルだけどすごい
大事なことを今、人として動物として、ね、
うん、気づかされたっていうか、
それがやる気スイッチになってくるんですよ、うん、はい、で その、まあ、それが実は前回お話しした主体性っていう、はい、まあ、文科省の言っているアクティブラーニングっていう、うんうん、あの言葉にもつながってくるんだけども、
はい、
あのこれもちょっと前にお話したと思うんですけども、主体性と自主性の違いってわかる？
わ、はい、からない。
難しいですよね、はい、よく似た言葉で何気に使ってしまいますけども、うんうん、
主体性、自主性、
まあ、いろんな解釈あると思うんですが、自主性っていうのは与えられたことに対して一生懸命、はい、まあ、自主的に一生懸命やるっていう意味合いがあるんだけども、主体性っていうのは与えられるものじゃなくて、はい、自ら考え出したものに対して主体的に働きかけていくっていう意味合いの方が強いと思います、
うんうん、
だからまあ今の若者たち、子供たち、はい、まあ、我々も上の先輩方からすればそうかもしれないけど、与えられたことは真面目なひろちゃんであり、うんうん、私は一生懸命与えられた仕事は、はい、まあ、こなすと言いましょうかね、一生懸命やります、
はい、
でもその時にじゃあこうやったらもう少し綺麗になるんじゃないかとか、例えば掃除だったらね、うんうん、こうやったらもっとうまくいくんじゃないかとかっていう、そこの発想
はあ、これ苦手なところだ、
うん、はい、まあ、多分ね現代人みんな、そのいや日本 の、はい、その戦後の教育を受けてきてる我々は多分そこが弱い。だから、うん、国は、まあ、文科省は、うん、その主体的に、うん、自主的にではなく、うん、自らが発想できる力をっていうのが、まあ、前回ちょっとお話をしたことなんですけどね、
はい、
でそれが私の場合は体育屋さんですので、運動屋さんですので、運動することが実はこのスイッチを先ほど言ったやる、はい、楽しい嬉しい爽快っていうのを運動に割と絡む部分がこうイメージがつながりやすいと思うんだけども、うん、
はい、
で運動するとじゃあなぜそういう気持ちになっていくかっていうと、ドーパミンっていうホルモンが脳内に分泌されるわけです。よく聞くよ ね、
はい、ね、
やる気ホルモンです。
あ、やる気ホルモン
って言われてます、
はい、
でこれは目標を目指して行動している時に分泌されるんですよ、
あ、じゃあ体動いてる時ってことですか。
そうだからこう気持ちが落ちてる時は、うんうん、その悩むこうじっとね、そのこと悩むよりは外に出て体を動かしてみやと、
うんうん、
そうすると、まあ、発散するよねって言い方もあるんだけど、実はドーパミンなんですよね、はい、このドーパミンが体を動かすという運動でしょ、つまり、はい、することによって出るんですよ。
へー、
うん、
じゃあなんか考えてる時、うん、こう悶々としてる時っていうのは、うん、動いた方が
いいと思いますよ。
いいんですね、
やっぱり、
うんうん、
でそうするとドーパミンも出てくるんで、
あ、
活性化、体も当然活性化する、はい、その中で、ピンとひらめくようなものが出てくるだとか、まあなんとかなるぜって、
うんうんうん、
僕よくありますそれ、そういうことが、
あ、そういうことが、うん、
つまり、こう、まあ、仕事でね、
はい、
いろいろ、まあ、悩むことも当然あるじゃないですか、
はい、
でその時にでもクラスがあるから、
ま
あ、特に以前は大人のクラスが非常に多かったので、
はい、
まあ、そこで僕もこうあのエアロビクスだとかね、有酸素運動系をいっぱいやってたわけですよ、
はい、
でそれやると、やってる最中にあれやった後に、うん、そのやる前のそのモヤモヤ感とか、うん、鬱になるような状態のものが、うん、まあ、なんとかなるかなっていう気持ちになることってすごく多かったです、うん、でもそれは分かんなかったけど、はい、まあ、今こうやっていろいろね、まあ、学んでいくとやっぱこのドーパミンっていうやつがいっぱい出たんじゃないのかなって、うん、
へ、
でもう少し説明すると、じゃあドーパミンが出てくると何が起こるかっていうと、脳の中で、はい、脳の神経回路がババババってつながり出すんですよ。活性化して
シノプスがつながる、
はい、バババってつながっていく。でそのつながるってことは、
はい、
頭の中、つまり脳内だな、脳内で新たな構造変化とか、うんうん、
はい、
あるいは再編成が起こりやすくなるってことが脳科学的に分かってきてるんですね、
はい、
でそれは言ってみれば潜在能力を発揮させるようなチャンスにもつながっていく、
うん、
だから運動することは特に子どもたち、
うん、はい、
まだこれからね発育が進んでいく子どもたち、
ね、
まだ本当に脳も使われてない、まだこう目覚めてない、脳がいっぱいある中で運動することによって、
はい、
さっき言った神経回路がつながる、
はい、
新たなる潜在能力が発揮されるっていうことが大いに考えられるってことが分かってるんですよ、もうすでに科学的にね、
もういろんな可能性があるってことですね。
そうです、だから運動ってのは非常にそういう意味で、単に首から下の肉体を鍛える云々かんぬんっていうことはもちろんある、
はい、
けどもそれ以上にと言っていいと思うんですけどね、脳の活性化っていうことで非常にそれは重要なこの運動の存在、
うん、そうですね、もう未来に関わってくる
っていうことなんです、
ことですよね。
その運動が言ってるでしょ、
はい、
大人も子供もね、
はい、
その子供ならばゲームが手で遊ぶようなゲームになっちゃった。昔は鬼ごっこで遊んだわけだ、でそこには必ず人間関係があったわけだ、
はい、
でも今の子供たちはゲームを通して人間関係ができているようだけども、直接に体で感じる、はい、まさに体感っていうものがもう減っている、
は
い、
そうなんだ。
同様に大人もね、っていうことなんですよ、
はい、
だからその主体性を生み出すためには運動するっていうことが実は非常に重要で、
うん、
だから体感型運脳、そこに脳の刺激が入っていくプログラムということを、
はい、
まあ、強く今訴えているっていうことです。
わかりました。
もう少しタップのまた深い部分もまた来週以降お話します、はい、
生き生き健康ライフ、名古屋フィジカルフィットネスセンター代表健康運動指導士の長谷川博道先生でした、
はい、
ありがとうございました。